車売るなら比べないと損、ナビクルで検索。
調べる得する、ナビクル。
ATM グループ
FM フージ FM フージ Good day。
甲府の暮らし方。さあ、南に富士山、北に八ヶ岳、西に南アルプス連峰を仰ぎ見ることができる山の都甲府です。この時間は甲府に住んでみませんかというテーマのもと、甲府コンシェルジュの春ちゃんこと鳴沢春子さんと一緒に歴史や文化、自然や街並み、施設などなど甲府ライフを楽しむための情報を発信してまいります。今日も春ちゃん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、まこさん。
はい、はい、今日は素敵な男性をお連れくださいましたが、はい、
素敵で可愛らしい男性です、はい、あの我が甲府市役所の農業のエースでございます。
エキスパート、
エキスパートなんでございます。久保田くんです。
久保田くん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ごめんね、かぶっちゃったよ。久保田信也くん、ちなみにお年は、
今21です。
21歳。2人でユニゾンしちゃったよ。
本当ね、ね、まあ、21歳ですけど、うんうん、彼は農業の技師って言って、うん、あの本当に農業の専門の学校を卒業して農業を学んで、で甲府市役所の職員で農業のやりたいっていう方の相談だったり、今農業されている方たちの、まあ、あのお世話をさせていただいているのが彼なんです。
なるほどね。久保田君に質問です、
はい、
ね、まあ、若い頃、それこそちっちゃい時はサッカー選手になりたいとかいろいろあったと思うんですが、うんうん、農業のエキスパートになろうと思ったその動機というかきっかけは何ですか？
まあ、なんかすごいきっかけっていうのはないんですけど、やっぱり家で農業やっていて、でやっぱり最初はそれの手助けで、まあ農業関係の学校に通ったんですよね。でそれでまあ通ってるうちにだんだん農業に興味持ってきて、まあこういった職に就きましたね。
なるほど、はい、お家ではどういう農業やってらっしゃるんですか？
家ではまあ兼業農家なんですけど、あの自分家の、あのお米を作ったりとか、あと野菜とかですね、をまあ作ってます。
どうですか、その農業のエキスパートから見てこの山梨の今の農業というのをざっくりと言うとどういう感じですか？
そうですね、でもやっぱり、日本の中でもやっぱり山梨県って、あの桃とかも結構産地になっていて、やっぱ他の県に負けないあの作物を作っているので、まあ自分で言うのもなんですが誇りには思いますね。
そうだよね、これが大事ですね。
そう、やっぱりね、自分たちがこんなに素晴らしいものを作っているっていうのがね、であったかいし寒いしっていういろんなものが作れるっていうところだから、本当に農家やってる人たちが頼もしいし、素晴らしい美味しいものを作ってくださっているからね、え誇りに思っちゃうもん ね、
やっぱり日本一引いては世界一って評価されてる、まあ、桃もぶどうも、あとはいろんな農産物、私最近やっぱりトウモロコシもねすごいレベルが高いと思って、
いや本当に
この美味しさ、あの以前そのゴールドラッシュが甘くて美味しいってことを言いましたけど、その後ねあまりに美味しかったのでそれがなくなってしまってから近所のスーパーで買ったんですよ、茹でたら全然味が違う。
あのねやっぱりね取れたてが一番ですからね、トウモロコシ産地に近いっていうことはそれだけ美味しいものが糖度が下がっていくんで、野菜でも何でも、だからトウモロコシなんかだったら余計に違うと思いますよ。
なるほどね、とにかく美味しい、それは私もねこうやって甲府に通うようになって実感してることですね。さてこの田舎暮らしの魅力の一つ、農業ということで、やっぱりじゃあ、東京とか大都市圏からじゃあ山梨に引っ越してこようかなっていう方、やっぱり農業やりたいっていう方多いですか？
そうですね、やっぱりこれから、東京から移住してきて、あの就農したいとか、まあ、別にもともと山梨からにいてこれから就農したいって方の相談やっぱり多いですね。
あ、山梨に行って別なお仕事されていたのに、
そうですね、
こっからじゃあそのきっかけ、やっぱりこう何歳になったからとかそういうのもあります？
子供が育ったからとか。
結構でも年、
そうですね、う
ん、私ぐらいの年齢になって
でいくつかしら、20歳か
な、20歳の倍プラスいくつみたいな人たちも農業に転職される人たちっていうのもいるんですよね、実際に。で移住してからいらっしゃる方たちの中には、まあ、そろそろ50代60代になったからっていう人もいたり、あとは若くて転職のその一つの選択肢の一つに農業が入っていて、でここで、相談を受けて、じゃあ何を作るかから始まるんですよ、ね、
それこそどんな仕事でもいきなり素人で始めるっていうのは難しいわけで、農業はその最たるものですよね、今まで、ね、会社勤めをしてオフィスの中で仕事をしていた方が、じゃあいきなり農業ってもう憧れはあっても、実際にどうなんだろうって絶対不安を覚えてますもんね、
間違いなくそういうのあるんですよね、で農業っていうもので農地を取得できるかとか、すぐ作れるかっていうのって、実はいろいろなルールが
あるんだ。
そうなんですよ、誰でも農地が借りられるわけでもないし、農業をしている人っていうのと農業者っていうのには、ある一定 の、あの決まりというかがあるんですね。
そうですね、本当にやっぱり誰でも農地とかは借りたり買えたりするわけじゃなくて、まずその農業者っていうのにならなきゃいけないんですよ。
農業者、はい、その定義は、
まあ、定義というのはないんですけど、甲府市の場合ですと農業委員会にこれから、まあ、3年間こういった、農業やっていきますよっていう計画を立てていたんだ。
まず計画表を作成してそれを提出すると、
はい、でそれで農業委員会で問題がないということであれば、そこからようやく農地の貸し借りですねができるようになるんですよ。購入ってなるとまたそこから経験を積んでっていうことになるんですけども、
あ2年間の収納っていう経験が なければいけないとか、そういったルールがあるんです、ただ農業がある暮らしとして家のお庭とかに勝手に家庭菜園にするとか、まあ民間の人たち同士で近所の空いてる農家をちょっとかな農地をね借りてちょっとそこを耕してみるっていうことはそれはできる。
ほう、
だからそこら辺の線引きとかを、久保田君たちがいる農政課の方だったりとかにいろいろ尋ねてみるっていうことができるんです。
そういうルールがあることすら知らなかったですし、そっか、それはちょっと素人というかね、それこそ今から始めようという何も右も左も分かんない人にはね、全然分かんないですよね
、だからで実際やろうと思ったって土そのまんまで勝手に種を売れれば出てくるわけでもないし、どうやってやるかっていうのは、それなりの土の作り方もあるし機械も必要になってくるし、もろもろ実は農業をやるっていうのは例えば会社を経営するっていうのと同じぐらいに、実はいろいろ準備しなきゃいけないものがある。
そうなんだ。
そういうことになるわけ
ですよ。でそこをやっぱ考えていくと、久保田君、その資金力って必要になってきませんか。
はい、そうですね、やっぱりいきなり農業を始めてもやっぱりその機械買うとかそういった資金はかかってきちゃうので、そのために農業次世代人材投資資金っていう資金があるんですよ、一番多分新規収納で助けになる事業だと思うんですけど、一応2種類ありまして、経営開始型と準備型、で、まあ、収納ってなると経営開始型が、補助金であるんですけど、そちらは新しく農業を始めた方で、まあ、経営がまだ安定しない時期に年間150万、最長で5年間、交付しますっていう事業になるんですよ。
それだけずっと貸してくれるわけですか。
いやそれはもう
くださるの、
はい、
くださるの、
しっかり農業やっていただければ、
やっぱり出荷してお金に変えて初めて自分の収入になるわけですよ、
そうだよね、
いろいろ道具も揃えなきゃいけない、苗も買わなきゃいけない、何もしなきゃいけないっていうお金だけが出ていくだけじゃやっぱり難しいと、そういったところを補填するためのお金をこちらの方で出しますよっていうのがあるんですよね。
そんな女性が制度としてあるんですね、
まあ、ただ本当に今まで農業の経験がない人とかだとちょっと対象にはなってこないんですよ。やっぱりちゃんとした農家さんのもとで研修をしていただいたりとかで、しっかり経験を積んで、この人なら農業を始めてもしっかり経営ができるなっていう判断をこちらでさせていただいて、そういった方に補助金が てるんですよね。
なるほど。やっぱり本気度がどの
程度か、どの程度かっていうのを見ないと、やっぱりお金をね皆さんにお渡しするわけですから、やっぱり仕事と、仕事としての農業と生活を成り立たせるためのものなので、農業大学校で、山梨県の農業大学校で学んでいただいたり、山梨県内の各地にいる先進農家さんのところで修行をしていただいたりってした上で、
その大学に行く費用も出してくれるというわけですか。
大学に行くのは、例えばハローワークみたいな形の就労支援みたいな形で9ヶ月、あの山梨県立農業大学校の、社会人用のやつはただなんですよ。9ヶ月の勉強
の、そういう方以前もいらっしゃいましたもんね。
そう、市川くんっていう人がいて、その市川くんは県立農業大学校の9ヶ月の就労の、勉強をして、プログラムを受けて、この度卒業して2ヶ月3ヶ月じゃないな、今年のこの今年度はすっかり農家さんとして甲子の中道地域で自立して農業をやっている。
わ、でもなんか本当に至れり尽くせりだなと思いつつ、やっぱりどの程度自分が本当に、
できるか、
この後の後半生を、農業にかけていくのか、それ自分にもちゃんと自問自答しつつ、あと家族ともしっかり話してっていうことですよね。
そうですね、
どうですか、久保田さんが対応した方で、この人は相当本気だなっていうのを感じます。
実は言うと自分も去年1年、だけしかまだその事業の担当になってなかったんですけど、その時にちょうど一人採択者がいて、その方は農業法人で7年くらい経験をしっかり積んで、で今からの自分で農業始めるんで、給付金をくださいっていう方がいたんですけど、やっぱり去年の9月頃に新規収納したんですけど、もうしっかり経営されていて、
7年がっつり勉強してかなり本気度高いですね。い
や、そうですよ。もう農業というのは学んで学んで学んで習得して習得して体に染みつま、込ませなきゃいけないわけですから、そういったものをちゃんと勉強するっていうことは大切ですよ ね。
素晴らしい。でもね、そういったことをこういう若きホープというか、山梨のこれからを背負って立つような久保田信也君という
21歳
ね、だからなんか嬉しいね。
嬉しいでしょ、私嬉しくてどうしても連れてきたくて、今日喋ってもらいたいな。
さっきからね、なんか保護者が、
保護者がね、もうね息子かっていうような気持ちでこう目線をね、どうしても送っちゃうんだけど、
でもやっぱりこう例えば年齢を重ねた方が、そんな20歳そこそこの若造に何か習うのはちょっと尺だななんて思わないでほしいですよね。
いや本当にしっかりしていて、もう私も本当に農業を経験したいっていう人たちにはお任せできるぐらい頑張ってるんで、
すごい目キラキラして
ます素敵でしょ、
ね、いいと思うね。あとはやっぱり、お年を重ねてそれこそ40代50代頑張ろうっていう方も、あとやっぱり久保田君と同じぐらいの年で、いやだったら俺もう若い時から農業やっちゃおうかなっていう若者はどうですか。
ああ、そうですね、まあ逆にその農業を始めるっていうのでいろいろと補助金とかあるんですけど、やっぱり若い人に入ってもらいたいんで、若い人の方が受けられる補助金とか内容とかが充実してるんですよね。
そうなんだ、これはいいこと聞いた。
いいこと聞いちゃった、
私たちが聞いてもなんかそうそうまた誰かに伝えてあげる、
若い人に伝える
そうですね。いや、なんかすごいワクワクしてきますね。
ワクワクしちゃうでしょ、
久保田君素敵、たくさんの方にね的確なアドバイスしてあげてくださいね。で、講師言ってますが、なんかこうワクワクするついでに素敵なイベントとか、皆さんが参加できるようなこと何かありますか。
実を言うともう一回開催したんですけど、今度7月21日の土曜日に、こちらも農政課で農業体験婚活ツアーを行いたいと思っているんです。
お、婚活ツアー、
はい、
はい、そうなんです。桃入れの出会い収穫しませんかというサブタイトルをつけて、
なんかピンク色に染まってる感じですね。
ピンク色に染まってるこれは桃狩りもするんだよね。
そうです。
桃、いいですね、
一応桃の収穫をして、その後に御霊の湯で汗を流していただいて、山梨プラザ防災新館の1階にスペース取ってあるので、そちらで、ぶどうや甲府さんに 収穫した桃をプロデュースしてもらって、
ぶどう屋に桃を
いいですね、複雑な感じがね。
それで桃のランチとか、うん、桃パフェとかを提供していただきながら、
桃尽くしにして、ね、そこでリラックスしていただきながら、うん、出会いの場をご提供しようかなって、いいね。でこれ参加する方は、うん、まあ、都内で農業に興味がある女性と、うん、あと今から甲府で農業したいなっていう20歳から45歳までの男性も OK、 さらに男性では甲府で今もう就農して農業をやっている男性も呼ぶと、う
ん、へー、なんかいろんな多岐にわたっていろんな人に出会えそうですね、うん、
出会えるから、うんうんうん、男性同士も農業をやり始めたばっかりの人はそこで、うん、農業してる人たちとの、ね、出会いがあるから、この間6月9日にやった時もすごい楽しそうでしたよ。
へー、すごいです ね、うん、
ね、
じゃあ楽しみ、ぜひぜひね、はい、いろんなこと、これ申し込むのどうしたらいいですか？
こちらは、甲府市のホームページに詳しい内容と載ってますし、うん、あとここ
の甲府の暮らし方っていうホームページにも載ってますので、
はい、
農業体験婚活甲府って入れていただいたりとかするともう出てきます。
わかりました、はい、ぜひそちらにご参加くださいませ、はいはいはい、さらに甲府出張移住相談は6月21日から23日、はい、東京交通会館8階のふるさと回帰支援センター内、はい、山梨暮らし支援センター、こちらで行いますので、はい、こちらもぜひ
ぜひいらっしゃってください。予約不要で参加料無料、
はい、
はい、
ということで今日も盛りだくさんの内容、
はい、
なるさはるちゃん、そして久保田くん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
甲府の暮らし方、番組終了後になりますが番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった久保田くんの頼もしい声をもう一回聞いてみたいという方ぜひぜひアクセスをしてみてください。甲府の暮らし方、来週もお楽しみに。 FM Fuji FM Fuji 78.6 and 83.0